ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが社長、11月に入りましたが、まあ、急に寒くなったようにも感じますよね。
本当に寒いですよ、うん、10月までは結構ね、暖かいというか暑いといった日もあったんでね、いきなり冬が来たみたいに感じますよね。
そうですね。先月は天高く馬こゆる秋ということでお話をしていましたけれども、なんだか短い秋になりそうな、そんな気候にもなってきた感じです。
そうですね。特に朝晩はね、めっきり冷え込むようになってきました。加古さん、11月を旧暦で何て呼ぶか知ってますか？
旧暦ですか？旧暦って3月が弥生とかですよね、うんうん、はい、6月とかだと水月とかって呼びますよね、うんうん、10月が神奈月で、11月は確か、そうだ、下月？
はいはい、
そっか、霜が降りるのは少し早いかなと思ったんですけども、旧暦だと1ヶ月ぐらいずれてるってことを知って、ああなるほどというふうに納得しました。
はい、その通りです。今使ってる新暦、これね、うん、太陽暦になりますけど、うん、11月は、約ね、1ヶ月、こう、まあ、ずれるんですよね、うん、この陰暦にしますとね、
うん、
ですからだいたい12月に当たります。ちなみに11月7日が立冬になりますね。
立冬ですか。いや、冬の始まりですね。はや、そっか、寒くなるわけだ。では社長、今月はどんなテーマでお話ししてくださるんですか？
はい、今ね、霜が出ましたね、うんうんうん、霜が降りれば地面は真っ白になりますよね、
うん、
そして日本一高い山、富士山の山頂もね、だんだん白く雪化粧してきました、
うん、
この白から連想する調味料、ということにしたいんですが、加古さん、白で、連想できる調味料って何ですか？
調味料、白い調味料、
はい、
まあ、真っ先に思いつくのはお塩かな、うんうん、あ、それから砂糖ですよね。
まあそうですよね、
うん、
まあ、他にも化学調味料のね、類もありますが、
うん、
今回は砂糖、砂糖についてお話ししたいと思います。
はい、
ただし砂糖とね、一口に言ってもいろんな種類があるんですね、
うん、
まあ、その前に、そもそも加古さん、砂糖って何から作られるか知ってますか？
何から？砂糖の原料のことですよね、はい、私が知っているのはサトウキビですかね。あ、それと天才っていうのかな、はい、聞いたことあります。天才糖の原料のかな、
はい、
それも聞いたことあります。
そうですね、主にやっぱその2つですよね、うん、それから作られる砂糖ですが、大きくね、2つの種類に分けることができるんですね。
2つの種類、じゃあ白砂糖と黒砂糖かな。
確かに色で分けるとそうなりますよね、
うん、
この分け方は分蜜糖と含蜜糖の2つです、
うん、
分蜜は分けた蜜、
うん、
含蜜は含んだ蜜と書きます。
分けた蜜、何と分けたのかよくわからないんですけれども、じゃあ分蜜糖っていうのは何なんですか？
はい、分蜜糖はサトウキビやテンサイの搾り汁ですね、うん、搾り汁から糖蜜を分離したものになりますね。もともと搾り汁には体に良いミネラル分も含まれているんですが、
うん、
ミネラル分や色素、ね、これを分離生成して砂糖の結晶だけを取り出したものになりますね、
うん、
俗に言う白砂糖が分蜜糖になります。
なるほど、分離そして生成するから白くなるんですね。
そういうことです。それでこの結晶の大きさでね、さらに細かく名前が違うんですね、
うん、
一番小さな結晶の分蜜糖が上白糖ですね、
うん、
まあ、国内の消費量の、大体半分がこれになります、
うん、
一般に白砂糖、うん、あるいは砂糖といえばこれを指しますね、
はい、
それからもう少し結晶が大きいのグラニュー糖って言います、 よくコーヒーや紅茶の時に出てきますよね、
うん、そうですね、グラニュー糖よく聞きます。お菓子を作る時にも使いますよね。結晶が少し大きい、確かに上白糖より少しザラッとしてますね。
はい、ちなみにグラニュー糖を四角くね固めたもの、これ角砂糖ですね。
あ、そっか。
はい、さらに、結晶が大きい、白ザラ糖とかね、それからもっと大きいね、したものが氷砂糖ですね。
おお、氷砂糖は大きいですね。なるほど、分蜜糖はみんな真っ白ですね。
そうですね、ただしね、分蜜糖には三温糖と中ザラ糖っていうのもあります。
あれ、三温糖っていうのは少し色がついてませんでしたかね。少しなんか褐色がかってたような気がしますけど。
はい、その通りです。中ザラ糖もカラメルがかかってるので、やはり同じように黄褐色をしていますが、ミネラル分がほとんど入っていない分蜜糖になりますね。はい、これも白砂糖ということになります。まあ逆に、ミネラル分をしっかり含んでいるのが含蜜糖というふうに言いますね。
ああ、ミネラル分も含んでいるのが含蜜糖なんですね。
そうです、含蜜糖は砂糖を作る工程で糖蜜を分離しません。ミネラル分が入った糖蜜を含んでいるということですね。
あ、そっか、そういうことは含蜜糖が黒砂糖ってことですね。
はい、その通りですね。文字通り黒糖っていうのがあります、
うん、
はい、サトウキビの絞り汁をそのまま煮詰めて作りますね。あの、沖縄の黒糖、これ有名ですよね。
はい、黒糖知ってます。濃厚な甘さと独特な風味がありますよね。私は結構好きです。
美味しいですよね、
うん、
甘さだけではなくてコクがあってね、うん、すごく風味豊かな砂糖です、
うん、
他にもね、赤糖や和三盆っていうのもあります。
あ、和三盆、これは和菓子によく使われるお砂糖ですよね。これも含蜜糖の仲間だったんだ。
はい、特にあの高級和菓子のね、あの繊細で柔らかな甘さっていうのは、
うん、
和三盆でないと出せないってよく言いますよね。日本の伝統的技術の極みで作られた砂糖ですね。
そうなんだ、すごいですね。含蜜糖であるいわゆる黒砂糖が体に良いミネラルを含んでて、砂糖自体が風味豊かな甘さを持つ砂糖ということが分かりました、
はい、
対して分蜜糖である白砂糖にはどういう特徴があるんですか。
はい、白砂糖は甘みが強いですよね、
うん、
風味がなくてもうほんとひたすら甘い、
うん、
だからあの風味がなくて白いですから、使いやすいってことは言えますよね、
うんうんうん、
それから一般的に黒砂糖に比べて安いですよね、大変リーズナブルです。
なるほど、だからよく使われるんですね。いいことばっかりですね。
そうですか。
ん
それではもう少し続けますね。
ん、
白砂糖は非常に消化が早い、
うん、
それですから、それから GI 値、うん、これグリセミックインデックスってやつですね、うん、ブドウ糖を100として相対的にこれ表した数字になりますが、この数字がですね、上白糖が109、グラニュー糖が110になります。
その GI 値が109とか110っていうのはかなり高いってことじゃないですか。
いや、高いですよ、ブドウ糖100よりも上なんですからね、
うんうん、
さらに続けますね、
うん、
それからカロリー、カロリーですが、カロリーは炭水化物のエネルギー量のことを言いますね、
うん、
炭水化物 1g あたり約4キロカロリーのところを、上白糖は 3.91、 グラニュー糖は 3.93 となってます。
じゃあかなりカロリーも高いっていうことですよね。なんかだんだん雲行きが怪しくなってきたような気がしますが。
そうですか、
うん、
続けます、
うん、
はい、砂糖が多く使われた食物、つまり甘いものを食べると脳にドーパミンとエンドルフィンが出ます。
ドーパミンとエンドルフィン、
はい、
聞いたことがある名前ですけれども、なんかこれってホルモン系、ホルモンでしたっけ。
はい、俗に幸せホルモンと呼ばれたりしますね、
うん、
快感や幸福感を感じるホルモンです。エンドルフィンは別名脳内麻薬とも言います。多く摂取してるとね、常に取りたくなる、そういう衝動にね、駆られるようになります、
うんうん、
まあ、これをつまりね、これを中毒と言いますね、
中毒って言っちゃうとなんか病気じゃないですか。なんか社長、それじゃ大げさすぎではないですか。
加古さん、甘いもの 食べたくなりませんか。
なるなる、ね、いつも
多くの人がね大なり小なり中毒になってると思いますよ、
そういうこと、
加古さんはね非常に節制されていますけど、
いやいや
世の中にはね肥満の人結構多いですよね、
うん、
肥満の原因はいろいろありますがその多くは糖質の摂りすぎなんです。
意識しないうちになっているっていうのは怖いですね。
はい、それからね砂糖は空腹を調節するレプチンっていうホルモンの働きを低下させるんですね、
うん、
つまり満腹をね感じにくくさせるんですよ、
うん、
よくデザートは別腹って言って食べちゃうでしょ。
うんうん、だからか本当に入っちゃいますもんね。ケーキバイキングなんかでいっぱい食べられるのもそういうことだったんですね。
だから怖いんですよ、
うん、
もう何度も何度も欲しくなっていっぱい食べられる、
うんうん、
脳が麻痺を起こしているということですね、
うん、
そして消化が早くて GI 値が非常に高いと言いましたね。それはすなわち血糖値が急激に上がるということです、うん、急激に上がるとインシュリンがドバッと出ます、
はい、
これを繰り返していると怖い糖尿病になります、
うん、
糖尿病は本当に怖いですよ。血管をどんどん劣化させて動脈硬化を急激に進めます。進行すると血管が詰まってきますからね、足が壊死して切断しなか、切断をしなきゃならなくなったり、
うん、
失明したりしますね、
うん、
さらに心筋梗塞脳梗塞を起こします。これは本当ね命取りですよ、
うん、
それから動脈硬化で血流を悪くします、
うん、
高血圧の原因はこれですよ、
うん、
よく塩のね取りすぎで高血圧になるなんて言いますが最大の原因はね塩じゃなくて砂糖なんです。血流が悪くなると基礎体温が下がって免疫力が落ちます。まさにね万病のもと感染症になりやすくなったりさまざまなアレルギーをもたらしたりそしてがんの最大要因の一つです。
ちょっとショックが大きくてなんか混乱してしまいますけど、うわ白砂糖がそんなに悪いものだとは本当に知りませんでした。
はい、白砂糖にはミネラルもほとんど抜けてますから、うん、体に良いもの何一つありません。害だけなんですね、うん、よく砂糖を脳の栄養っていう人がいますが、
うん、
全くの嘘です、
うん、
砂糖の害を知ってる人は脳の覚醒剤って呼んだりします。覚醒剤は脳を高揚させた後にドンと落ち込ませますよね、
うん、
砂糖も同じように脳内麻薬が出た後に急上昇した血糖値がこう下がるときに低血糖の症状が出るんですね、
うん、
その時はぼーっとしたり落ち込んだり眠くなるのもこれが原因です、
うんうん、
常習性があって、脳も体も蝕むんですから、
うん、
これ覚醒剤と同じと言っても言い過ぎじゃないと思いますよ。
そんなに危険なものなら白砂糖は取らない方がいいってことになりますね。
はっきり言うとそういうことです、
うん、
白砂糖は百害あって一利なし、数ある食品の中でも最強の毒の一つと言えます、
うん、
厳しいようですが甘いもの自体が脳や体に悪影響を与えますので黒砂糖も本当はねできるだけ少なく、取るっていうことに越したことはありません、
うん、
人間の体はもともとね砂糖を直接取るようにはできていないんですね。
じゃあ甘いものは全て気をつけなければいけないってことですか。スイーツが好きだって言っていた社長も困りませんか。
もうね本当に困ります、
うん、
苦しいです、
うんうんうん、
まあ健康オタクをね名乗ってる以上は砂糖を完全にね、まあ、断ち切りたいでというところなんですが小麦粉と同じようにねなかなかこれ難しい、
うん、
もう分かっててねまあそう言ってる時点で中毒になってるということですよ、
うんうん、
もうとにかく気をつけるできるだけ減らすっていうことが大事ですね、うん、
はい甘い食べ物分かりました。私も気をつけます。
あとね飲み物も気をつけないとダメですよ。まあ参考によく飲まれている飲料の中にねどれぐらい角砂糖に相当する量が入っているかを教えします。
すごい気になります。お願いします。
はい角砂糖は1個4グラムとしますね、
うん、
ちなみにね WHO これ世界保健機関は1日の砂糖摂取量を25グラムまでとしています、
うん、
ですから角砂糖6個で1日の許容量ということですね。
はい、
はい、それではいきますね、
うん、
多いお茶とか綾鷹、
うん
はい、これゼロ、はい
うん、
ミネラルウォーターもゼロですね、
うんうん
はい、それからね ブレンディーコーヒー、微糖、うん、はい、これね今から言うのは全部 500cc あたりですけれども、うん、これ 3.3 個、まあまあ低いかな、
うん、
ジョージア、はい、コーヒーですね、うん、10.5、
ちょっと気分伸びた
野菜生活、これ野菜ジュースね、11.3、
野菜飲んでると思ってたんだけど、はい、ですね、
はい、アクエリアス 5.9、 イロハスみかん6、
そんなに、
ポカリスエット 8.3、
ありますね結構ね、
CC レモン 12.8
すごい、
なっちゃんオレンジ 13.4、
わー、そんなに、
三ツ矢サイダー 13.8、
どんどん上がってきます、
コカ・コーラ 14.3、
すごい、
なんとカルピスウォーター 14.3、 ファンタグレープ15個、
うわ、そうなんですか、いやすごい、どうで、入ってますね、
どうでした、
うわびっくり、なんかもうそんな飲んでたんだと思うと言葉もありません、
はい、次回はもっと怖い甘味料の話が出てきますよ、
まだあるんですか、もっと怖い甘味料なんでしょうか、今日は社長の方からここまでということになりましたのででは時期になりますが次回よろしくお願いします、はい、さあゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう、お願いします、
はい、ありがとうございます。今日はサジットさんの庭のマルシェ出店のお知らせです、
うん、
11月13日日曜日10時から15時です、
はい、
静岡市葵区水見色のサジットの庭でマルシェが開催されます、
はい、
食べ物あり、
うん、
自然派化粧品あり、ワークショップやベリーダンスもあるそうです。おー、
そうなんですね、
はい、ベリーダンス、社長乱入しますか
勘弁します
、まあ、それは冗談ですが、うん、大井建設は健康オタク社長おすすめの美顔シャワー、うん、バブルマイスターと一緒に今回は静岡市のハーブカフェミナローザさんとコラボしたゼロ宣言のアンパンも販売いたします、
うんうん、
アンパン、小麦を使って甘いものですねでもこのアンパンには食のゼロ宣言を目指す健康オタク社長とミナローザさんの思い、そして美味しいトカチのあんこが詰まっています。
うん、
甘みに使っているのはまたミナローザさんに聞いておきますね。
うん、
オーガニックな材料にこだわって作るため数量限定30個の予定です。
はい、うん、
でここね、あの水見色って台風15号で被害を受けたところなんですね。そうです
ね。うん、
サジットさんや多くの方の働きによりこのようなマルシェを開催できるまでに復旧して本当に良かったと思っています。
うん、
大自然の中でのんびり過ごすことができるマルシェです。うん、ぜひ遊びに来てください。
はい、サジットさんね、カレーのお店も持たれてますが、はい、水見色でもね、はい、お店なさっていて、
はい、
ね、そこが大変被害に遭われたけれども、もう先陣を切って、ね、
そうです、
あの元に戻していくために活動をすごく頑張っていらっしゃいましたね。
は
い、
そうですね、
こういうマルシェがね、はい、できるようになったというのはとてもね良かったですね。
良かったです、嬉しいです。
はい、ということで幅崎さんからイベント情報を届けていただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
さてこのコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。